はい、今日の22編は、詩編全体の中でも特別な重要性を持っているということですね。これが、イエス様が最後の時、十字架で、その時にこれと全く同じ言葉を持って祈られたということですね。この最初の冒頭の。初めて福音書を読むときには、キリストは十字架で救い主と言ったの、こんな絶望の叫びをあげたのかと、まあ、大概の人は思うだ、不思議に思うだろうと思います。あらゆることをなすことができる力を持っておるんだったら、すぐそばにいた重い犯罪人の一人が、救い主なら降りてみようと、自分で救えと、罵ったというように、万人を救うというんだったら、自分自身がそんな絶望の叫びを上げて、何が救い主だというふうにですね、思われる。そういう、非常に不可解に見える叫びですね。十字架のつけられても、なおかつ大然として、商用として死に至ったというのとは全く違うところがあるからです。で、しかもその叫びが、まあ、ダビデの詩とありますけれども、ダビデっていうのはイエス様より千年も前です。まあ、そういう千年も前ですね。そのようなダビデの詩と全く同じ言葉を、なぜあのように叫ばれたのかと。それも不思議なことですね。自分の内からほとばしである最後の断末魔の苦しみの叫びっていうのは、詩編のことを思い出して祈り得ることとは、これはわけが違うわけですね。一般の人は誰かがですね、まあ、とうとうと祈ったと。そしたら、ホリボーイとって、また、あんまり祈ったことない人が、あの人と同じように祈ろうかと思う。そんなふうに同じことを祈るとか、全く、まあ、次元の違う問題ですので、これは、誰しもですね、なぜイエス様はこの詩編の言葉と全く同じ言葉を祈られたんだろうかと、不思議に思う。でも驚かれるところですね。これは、いろいろな、意味が隠されていると思います。旧約聖書はすでにですね、イエス・キリストの最も苦しい、絶望的な叫びのようなものをすでに、予言としてですね、要は体験されていた。で、このダビデと書かれているのものでも、ダビデないのも習慣的にですね、慣習的に当時は、そのような著作権とかなんとこんなことはなかったので、ダビデの詩というふうに優れた詩は、そのように、ダビデの名前を冠してですね、作者がはっきりわからない。神様があえてわからないものも、これも、特別に信仰の深さと指摘点も与えられたダビデのものであろうと、まあ、推測されたものもあったようですね。まあ、いずれにしても、この特別な死と同じ苦しみ、イエス様が、持っておられた。イエスは最も深い悲しみや苦しみ、喜びを、実感、体験された方なので、この詩編というのもそんなに深いですね、ところを体験し、一つはまた、その遥か後にこのようなことが起こるという予言にもなっていると。これは、 その下の、8節、9節や19節。まさにこういったことが起こったわけですね、イエス様の時に。救い主なら、主が愛しとるなら、主に頼んで救ってもらえと。あるいは、この19節。私の着物を開けて衣を取ろうとしてくじを行くと。全くの愛と真実に生きた人が、断末魔の苦しみを持って、十字架上に首で打ち付けられて、猛烈な苦しみの中で死んでいく。そのことの重さ、事態の重さを全く関心持たないで、着物をくじで引いて遊びのように、それほどまでに無視された中でですね、死んでいたということも意味していますが、そのように、2000年も先のことをこの22年で非常に驚くべき形で予言するものになっている。詩編というものは、日本で言ったら詩とか短歌、俳句の類ですね。一般に広く詩かといえば、そういうもの全部、日本の場合は詩として五七調で歌われていたもの。それはまた個人的なものですね。古事記とか万葉集に、ある万葉集の代表的な歌、万葉集歌とか歌声の本は私も何冊も持っていますけれども、自分の人間的な愛を注いでいる人がですね、のもりは水や君が袖ほどと茜さすですね、その、ところですね。紫の雪、爪の雪っていうふうに歌がありますが、そういうですね、自分に袖を振ってる、そのあたりを、ワンヒルの森が見るんではないかと。恥ずかしいとか言った。まあ、全然それはですね、予言だという世界とは全く異なる、単なる人間の感情の世界ですね。しかも、豊かな生活をする、地位の最も高い人たち、のような一部の人たちの作ったものだったわけですが、これはどこの古代の詩としても中古も全く同じような傾向あるのを、フリー門前、司教国宝を見て、本当によく似てると思わされたわけですが、この聖書の詩は、千年先のことまで驚くべき深みを持って予言するものでもあったと。言い換えたら、この詩編っていうのはですね、他にも様々予言的なものもあり、詩の形で書かれた、例えばイザヤ書なんかにも、様々な箇所で、イザヤ書の最初の部分からすれば700年も前から予言をしていた。キリストのこと。だから、この詩も一般の日本とか西洋の一般的な詩と同じように人間の感情を歌ってるといったら本当に大きな間違いになるということを、私も詩編を深く学び始めて本当に思い知ったわけです。旧約聖書全体がイエス様を指し示すと。しばしば予言的に示しておく。いうぐらいに、このイエス様よりはるかアブラハムであれば1600年ほどまだ昔だろうと。そんな時代から、アブラハムは神に導かれて、だけれども、そのいろいろな歩みが、その後のモーセにしても、ヨシアにしても、ダビデにしても、みんなその歩む道筋のあるか彼方に キリストを予言するようなものとして神様がなされたということなんですね。だから、こういう、この詩の最初が、最も深い悲しみと苦しみと絶望的な人間としての側面を持ったイエス様をはるかに予言していたということから、旧約聖書の詩編、そしてまた旧約聖書全体の重要性ということを知らされるわけです。一般的には、新約聖書しか取り上げないというのは圧倒的に多いと思いますが、こうしたことを考えても、長い千年二千年という歴史の流れの中での神の言葉の大いなる働き、導き、予言というものを知るためには、この旧約聖書は不可欠なものであるということがわかります。実際イエス様が聖霊を受けて伝道を始めるという、その最初にサタンの試みを受けた。これその後もサタンの試みを受けることはもちろん、ゲッセマネでもあるように、最も強烈にサタンが迫ってきた時もですね、あったわけですけど、最初の出発点の極めて重要な試み、サタンからの誘惑においては、旧約聖の言葉を用いて、サタンを撃退された。そこにも、旧約聖書の重要性というものがはっきりと示されているところです。こういうふうに、本当に重要なことっていうのは、イエス様を予言し、そしてまた私たち自身も、小さい、はるかに小さいレベルでも、一人一人の人間の心の世界を予言するものにもなっていると。この先はイエス様が直接言われたけど、イエス様は最も深いあらゆる人間の苦しみや悲しみを全部体験するところからこの叫びを言われた。だからイエス様のはるかに浅い人間も人間として歩むときには、このような叫びを持つのだという予言にもなっているということ。で、実際、この、原文では、エリー、ラマ、アザブターニ、なんですね。たった4語なわけです。それを日本語に直すと、私の神を、私の神を、なぜ私を見捨てるのか。非常にこの冗長な文になる。例えば私たちを本当に追い詰められた時にですね、私の神を、私の神を、と言うでしょうか。もう私の神をなんて言わないですね。わざわざ。もう、おそらくほとんどの人は、神をとか言ったりしないと思います、そもそも。神様。助けてくださいと。神様どうか助けてくださいと。この日本語っていうのは、そういう点でですね、使わないことを、この文章的に書くと、どういうことか、神をだとか、私たち一度もですね、50年以上の信仰生、神を助けてくださいなんて祈ったことはないです。どうしても神様、イエス様です。おそらくほとんどの人もそうですね。こういうものは実態に合ってないところがあります。いわゆる外国語であればですね、My God。神様もなんとかこんな形容詞はつかないわけです。で、しまった表現できますが、私の神様って、神様をつけるとなんとなくですね、口語的になるか、そういうことのためか、この訳では神よという表現にしてあります。そして、本当に追い詰められて、私の神なんて言わないんですよね。当然私の神だから神様って言うんだから。原文ではなくて、エルリンですね。E をつけた私のになる。例えば、アーブがお父さん。アービーってつけると、私のマイファーザーになるわけ。それにヘブライ語では、 私の神様という言葉、マダルコの方にアブ、こうでですね、リーといえば我が神になるんですね。英語でもこれは二つに分かれるわけです。My God とか。そして、なぜ？これはラマーです。私を見捨てになる。アザブターニ。これ一言なんですね。アザブっていうのは、これは、ヘブライ語で、見捨てるなんです。これも相当たくさん使われている。ごく普通の言葉ですね。例えば、今、詩編で、こういうことはヘブライ語の、辞書、引用箇所が入って、その活用形で全部出てくるという、アメリカの非常に優れた、日本の聖書ソフトはもう本当に段違いの極めて精密な圧倒的なボリュームであるこの聖書ソフトを使うと直ちにわかるわけです。このアザブという、新約聖書で、砂漠と S の発音になってますけども、で、詩編ではこのミステルアザブがどんなところで使われているかってそこじゃにわかるんですね。で、例えばこの近いところ言いますと、詩編の27の9節の終わりの行ですね。今日のところと共通点になるようなところです。私を離れないでください。見捨てないでください。父母は私を見捨てようとも、私は必ず引き寄せてください。要するに見捨てない。っていう、見捨てないでください。もう本当に見捨てられたかと思うような状況の中でですね、この確信実説。最も身近な父母が見捨てることはあろうとも、神様は見捨てないと。いう確信がここに書かれてある。こう見捨てるもアザブなんですね。ですから、原文で言う、ラマ、アザブターニ、これもイで、イがつくのは私よになるわけです。このいわゆる目的格を語尾にイをつけることで表すわけですね。イは私よになるわけです。ですから、たった4語です。この、2節の、私の神よ、私の神よ、なぜ私を見捨てになるか。こんな長たらしい表現ではないんですね。ラマ、アザブターニと。で、この、わずかヘブライ語では4語で言われている言葉は、これに似たことは本当に無数の人が、特に迫害時代にあっては、もう本当に心からの叫びとして、叫びを上げながら死んでいった人もたくさんおるわけですね。神様どうして私を見せてこんな苦しみに合わせるのかと。これはローマ帝国の300年近い、あるいは日本の場合もそうですね。秀吉から数えれば。1587年のバテレン通報令から、様々な波のように、宣教師だけとにかく追放するという、あれから、状況からいろんな過程をやって、10日は3代目の徹底的な、キリストたちを撲滅するという。で、弓引くやした者は、今まで想像も目も当てられないひどい、竹の子を入れて人間を切るとかですね、大分の、ぐつぐつ煮えたようなところへ掘り込むだとか、凍った池へ掘り込んでまた引き上げて、とにかく、あのようなことを人間ができるものかと。それは本当にですね、この作業を、文字通りのこと、どうしてこんなひどい目に合わせるのかと。私たちが頭の中で考える。月に座ってこんなことを考えると全く違う。それはどれほど恐ろしい状況にあったかっていうことは、はるかに想像を絶する状況であった。イエスさんもまさにそうですね。で、イエス様がこのような最も恐ろしい苦しみ、中の叫びを上げられたということの中に、そういう後に続く数々の無数の人たちの激しい 苦しみの中で、絶望的な苦しみの中で死んでいく人たちが、その十字架のイエス様のことを叫びを思い起こして支えられたという人は、まあ、たくさんおったんです。聖書の世界は、喜びにしても、悲しみにしても、この苦しみ、痛みにしても、最も極限状態、最も深い状態を記してあると。だから、信仰のために何ら苦しんだことがないと。いう場合には、こうした世界は本当にわずかしか頭の中で、かすかに想像ができるぐらい。で、この他人による激しい攻撃によって、迫害によって苦しむ、死ぬ、絶望だけでなくて、自らの重い病気の苦しみによって、どうして神様を私を、この病気という死のサタン的なものとなって迫ってくる。どうしてこんな恐ろしい苦しみを与えるんですかと。これはこの前出たような、病気の中で最も恐ろしい事態にまで進行していくようなものがハンセン病だったわけですね。ありとあらゆる苦しみ、周囲から全く見捨てられる、親からも見捨てられる、仕事もできない、家庭を持つことすらできないと、そして目もやられて激しい痛みの上に、最悪の場合見えなくなり、また足も切断とか、手の全く筋肉がダメになって動かない、全く毎日座って過ごす、そしてすごい悪臭まで出てくるという、まあ、あれほど恐ろしい病気がないと言えるぐらいだったわけですね。周囲からものすごく嫌われる。いや、本当になぜ私をこんな風にして見捨てるのかというようなことはあったけれども、やはりそういう中でも、イエス様が、このイエス様に千年も前から、これがあったと。将来この世界には、このような言語を絶するような苦しみの中で叫ぶという世界があるんだということを示しておると思うんですね。で、実際現実もそうだと。で、そのような苦しみをさらに責めるのが、この後の方に、何にも聞いてくださらない。どんなに叫んでも聞いてくださらないという。これが、遠藤周作マンの迫害記の真理を文学にした沈黙という映画になって、非常にアメリカの監督で、日本でないところで撮影されたと。日本人のことで、日本人のではあんな、まあ、つまらない優雅な映画がたくさん作られてるけど、ああいう非常に迫力のある、年に迫るような映画は全く日本では作られなくて、アメリカが台湾のどっかで作ったということだったと思いますが、これ、沈黙の神、答えてくださらないと。で、その恐ろしい苦しみの中から引き取っていったと。で、この3節の3度目、これ、この訳で分かりにくいですね。原文では、夜も安らぎが与えられないという意味なので、そういう訳の方が多いわけです。異国訳は夜呼ばわっても叫んでも平安を得ないと。これは、そういう静まるということで、静まることはできないということから、もう夜も黙っておれないほど叫ぶという意味を取ることができるというので、そういう訳もあります。まさに夜も黙ってはいられないと。いや、夜叫んでも平安を得ないと。そういう意味ですね。昼も夜も。ここで以外なのは4節から6節です。今日の後半も非常に対照的です。だから、あなたは、 聖女に言いますとか、ここでは、ところという聖女の女、場所の言葉は全くないわけです。これ聖女なんていう人はほとんどないです。外国語でほとんど全くです。これは、あったかどうしなんですね。あったはあなた。かどうし、いわゆる法理。何時は聖なる方。ですから、英語訳の、例えば、you are holy. で、enthroned on the praises of Israel. イスラエルの賛美の上に出しておられる。あなたは聖なる方。可動詞、聖なる。全く、この世のあらゆる語像とか、人間の作るものとは確立された、いかなるものによっても、侵されない。完全に分かたれたもの。これも聖なるという意味ですね。ちょっと、その、契約を出しておきます。コメント欄ですね。このコメント欄に、エリ、エリ、ラマ、サバクタ、アザプターニと、アザプターニ、ミステルですね。実際に、今日の4節。あなたは、聖であられ、あった、カドーシと。イスラエルの賛美を住まいとしておられる。賛美の上に出しておられる。聖なる方。その聖女というところではなくて、聖なるお方ということなんですね。ですから、英語訳もほとんど皆そうです。Yet you are holy, enthroned. これ出してる。王として出してる。The praises of Israel. あるいは、the holy one. You, the holy one. 聖なるお方であるね。あなたは、make your home in the praises of Israel. ユジェルサンバイですね。イスラエルの賛美のうちに住んでる。キングジェームズ・バージョンも同じですね。まあ、そういうことで、全く違うことがあります。で、救われてきた。助けを求めて救い出される、だと裏切ったことはないと。さっき読んだ先手を見ています。で、その後も絶望的な状況が書かれてありますが、その絶望の中でも、その、光の一点をこのように見ると、多くの非常な苦しみにあった人たちも、このようなことを実際に体験されたということなんですね。あるいは人によっては、激しいこの絶望的な気持ちが襲いかかってくるとともに、その一点ですね、魂の奥に輝く光を見ると。必ず助け出されるんだと。そういった、この深い、この究極的な状況に置かれた時における真理ですね。それはこういうような形でですね、ここに出ているということを言えます。かつて日本に来たコルベ神父が兵に兵隊に取られた時に仲間があることでそこで物がなくなったと出てくるまですごい暑さの中でいつまでも立ってあると白状するまであまりの暑さと乾きとにタターンと倒れると、また殴られて、また起こされて、とうとう起き上がれない。次々と、まあ何時間も5時間、6時間、7時間と、バタバタと倒れていく。で、その中で、この別に僕は、私がやりましたと。で、身代わりになる。 で、その刑罰というものは、一切食事を与えないで、飢餓状態にじわじわじわじわして、徹底的に苦しめて死なせるという、そういう残酷な刑罰を課したと。そしたら本当にうめく苦しみながら、また落ちながら死んでいくわけだけれども、不思議なほど、コルベ神父は静まって、それから何日経っても、どっかそこからですね、賛美歌が聞こえてくるって言うんですね、その独房のところから。まあそういうようなこと。で、拷問で十字架刑に処置られた。そこから天の光を見ると、見ながら死んでいったとかですね。ここにも、そういう、ことを思わせる記述になっている。で、この点は、イエス様も、エレリ・ラモス・バクタニと、なぜ見捨てたのかという、叫びとは別に、ヨハネ福音書においては、これは、この非常に劇的な人であった、ヨハネ、あるいは、劇的に切り取った言葉であった。も言えると思いますが、この最後の時にイエス様はどう言ったかと。でそれはヨハネの19章の30節になります。息を引き取る28、すべてのことや今や成し遂げられたのを知ったと。そして、ブドウ酒30節、ヨハネの19の30。テレヨを全うする、完成する。それの完了形が書かれてあるんですね。人間の役では全て終わった。全て終わった。と言った。終わってて万事休すると逆になってしまうんですね、うっかりすれば。ああ、せっかく一生懸命必死で命をかけたけど、こんな状態に全て終わってしまったと。全く違った意味に受け取られないように役であったんですけども、神経学ではそれが書いて、修正されて、成し遂げられたと。ですね。この、完成するという言葉の完了形、成し遂げられたのだ。と言って、息を引き取れたと。そういうダンマツマの苦しみの中からも、こういう救いの光、神の言葉の成就という光が差してきてたんだということが伺えるわけです。私たちにおいても、どのような苦しみが今後襲ってくるかわからない。国によっては、本間さんがお料理言ってますように、ミャンマーの人たちの苦しみ。でも戦争ということは、1000万、2000万という人がですね、膨大な人たちが、このような苦しみを、合わされたわけで、桁違いですね。迫害の時代でも、何百年という間で。ですから、どうして神様あんなことって思うようなあらゆることを超えて、その技をなされてきたと。私たちも、自分が本当にひどい苦しみになった時には、どうしてこんなことかと分からなくなるようなこともあろうかと思うけれども、神様の思われんで、でも必ず、よれたんも救われてきたんだと。叫んだら救われるんだという、また一方ではかすかな光が必ず見えるようにしてくださるということを信じて、今後も歩んでいきたいと願うところです。以上です。